Taki and Hinga present. Magic moment. Magic moment.
タクロクミュージシャンの悲哀を吹き飛ばす音速25キロの実験的爆発マジックモーメントの第9回です。私滝田真嗣と
東秀俊が
お送りします。
はい。
ですね、この番組はですね、
はい、
2015年の1月に放送されてると思うんですけども、
そうですね。
この収録をしてるのが、
はい、
まあ、2014年の年末だということで、
そうです。
はい。ちょっと年は明けてると思うんですけども、
うん、
まあね。
そうですね、まあ1年
ちょっと内容は、はい、1年を総括した内容にしようかなと思っておりました。
はい、
はい、そんな感じでなんですけど、2014年どうでしたか？
そうですね、まあ結構自分の中では心構えが変わってきましたかね。なんかこう、まあ
心構え、
うん、まあ仕事とか音楽とか、
うんうん、
まあ何でもそうですけど、まあちょっと前向きになったかなと。
前はもう暗く、
そうですね、
沈んでいたところを、
はい、もういつ辞めようかなとかそんな分かれたんですけどなんかまあ、はい、ちょっと前向きになってきましたかね。滝はなんか今年1年2014年1年を、まあ、漢字一文字で表すと、
漢字一文字、
はい、
何やろう、夢。
おそうなんや
、うん、夢をなくすのもあるようにするのも自分次第やなと、う
ん、ああ、なるほど。
よくわからんけど。
うん。なんか、まあまあ悪くない一年やったかなと。
うん。
まあ個人的には思ってます。なんかね、今年はでも、一日が、
うん、
あ、こんな短かったっけって思うようになりましたね。なんか、もっと時間、なんか
あった
ら、うん、あったらいいな、みたいな。
はははは
うん。なんかまあいろいろやりたいことが、あるからそう思うのかなっていう。
そうやな、うん、やりたいこともあるし欲しいものもいっぱい出てくるし。
そうですね、もうそろそろ。
敵なんか欲しいのないの？
ベンツ
音楽関係ない
関係ない、アルファロメオ、ロメオ
ね。
なんかマイクプリが欲しいですね。やっぱ
いいですね、マイクプリは。
あとソフトシンセ、ソフト音源も欲しいし、
あ、
うん、メモリーの増設もしたいし、いい、パソコンの、
うん、どこに資金を投入するかっていうのは結構悩ましいところ で、
うん、
なかなか価値が落ちひんものに投資したいよね、うん、
せっかくとなるとやっぱりハードウェア系、
ウェア系は結構落ちひんのを選んだら落ちひんやろ
うし、ね、うん、そうです、ね、そう、チョイスさえ間違えへんかったら、
うんうんうん、そう、20万で買ったものが18万で売れたりすると、
うん、
結局2万で経験が買えたみたいな、
そうですね、
話になるけど、パソコン20万で買って、3年か4年ぐらいしたら、
うん、
もうね、無価値ではないけど、
うん、
5万とかになるでしょ、
うん、消耗品ですもんね、ほんまに、うん。
ちょっと辛いなとか思ったり、
うん。
伸びしろがあるものはあんまり買わん方がいいなと俺思って。
うん、ああ、なるほど。
ギターとかでも全然伸びしろないからさ、
うん、
買ってもどんどん価値が上がっていったりする。
はいはいはい。ヴィンテージになる
っていうね。そうそう。そういう風にしとくと。
うん、
いいかもな。
そうですね、そういう考え方は大事ですね。
うん、結構ね、うん、その資金がもうジャブジャブあったら、何でも買えばいいけど、まあ
ね、それはね、ドバイの石油王じゃないんやから。
そうやね、
うん、
それ結構大事かなと。
そうですね、
そうやね、どこに力を注ぐか大事ですね、
はい、うん、そうです、
はい、という話を、まあこんな感じで音楽にまつわる話をしていきたいのですけども、
うん、はい、
今回はですね、
うん、
ドヴォルザークですね、
はい
はい、交響曲第9番ですね、
はい、
新世界よりをやるんですけども、
はい、
まあ、あのメニューを紹介しますと、
はい、
あのクラシックの名曲を題材にお互いにアレンジを加えて変化させるというのを5回繰り返す名曲5変化と、
はい、
お互いのミックスを聴き比べるミックス聴き比べと、
うん、
最後まとめになりますね、
はい
はい、まずは今回の課題曲の、
はい、
曲を聴いてみましょう、
はい、
今回の課題曲は、
うん、
アントニン・ドボルザークの交響曲9番新世界より第2楽章イエジなんですけど、
はい、
これはですね1893年に、作曲された曲ですね、
うん、
はい、この課題曲について話す前に、まあ、背景としていつもやってる、絵画史と世界史日本史を見てみましょうと、
はい、
絵画の方はですね、
うん、
まあ、後期印象派が終わる感じ、
うん、
ゴーギャンとかが、
うん、
かぐわしき大地とかを使ってますね、
うんうん、
印象派の絵とは結構変わってきてるというか、そうです
ね、なんかだんだんシュールな感じになってきてますよね、
うん、そのシュールっていうのは、まあ、どういうことなのかというと、印象派の方はもうちょっときっちり描いてたというか、うん、具体的に描いてるのをちょっと抽象的に描かれてるような感じがするよね、
うん、そうですね、
ものをきっちりなんか写真のようにするんじゃなくて、
うんうんうんうん、
もうちょっと形で捉えてるというか、
うん
うん、いう風な色使いとかは印象派のものを引きずってると思うけど、
うん、
ここで反印象派っていうのが出てくるね、反対っていう、うん、印象派じゃないものを作ろうっていう動きが出てきてるんやろね、
うん
うんうん、で情勢の方ですけども、
はい、
日本史の方はですね、まあ、動乱の時代を迎えておりまして、うん、1893年は明治26年ですと。で大きな出来事としては、1894年と95年が日清戦争をしてますと、うん、日本は、
うん、
にまあ、日本と清が戦ったんですけど、
うん、
これ朝鮮で戦ってるんですね。
あ、向こうで
朝鮮半島で、
うん、
でこれ疑問があってさ、
うんうんうん、
日本と清が戦うのに、
うん、
なんで朝鮮半島で戦ってんのかなと、いうのを知らなかったので、
うん、
一応大掴み日本の近代史っていうのを読んで、
うん、
背景を見てみましたら、
はい、
1840年にアヘン戦争があるでしょ、
はい、
イギリスと清が戦って、はいはいはい、で、1853年ペリーが、うん、浦賀沖に来航して、
うん、
ロシアのプチャーチンが長崎に来ましたと、
うん、
でそこで、1858年に日米通商、修好通商条約か、
はいはい、
を結んじゃったと、
うん、
不平等条約っていうのを結んじゃうわけよね、
まあ、違い保険と有利な方、
うん、そうそう、関税がすごく、
うん、
かかっちゃってるみたいなのがあって、うん、これが元で安政の大国が起こると、
うん、
井伊直弼さんが
暗殺、
うんうん、っていう風に暗殺しちゃうんやね、みんなを。反対したやつを。
うん、
で、1867年に、慶応3年に大政奉還で王政復興っていうのはこの前やったところね。うん、で、1883年に鹿鳴館が完成すると。
うんうん、
これも、日本の音楽史にはすごい大事なことで、その不平等な条約を、取っ払ってほしいから、日本は近代化してますよってことを訴えたくて、鹿鳴館を作ったりして、社交的に外交していこうみたいな、近代化をアピールしていこうという話ですね。で、なんでその朝鮮で日本と清が戦ってるかっていうと、その李氏朝鮮では、宗主国の清に頼ろうとする時代党っていうのがあって、
うん、
日本の明治維新に習った近代化を進めようとする独立党っていうのが対立して
ん
ねんか、朝鮮内で、
うんうん、
そこで朝鮮内の戦いが1回目が神戸事変っていうのがあって、
うん、
2回目が方針事変っていうのが起こりましたと、
うん、
で中国は清か、
うん、
その時の清は、時代党を応援してると、
はい、
で独立党は日本が応援してん
ねんか、はいはいはい、
でその代理戦争として日清戦争が起こる、
なるほど、
うん、やって、
うーん、
はあと思って、そういう時代背景が日清戦争にはあったんだなという感じですね。
うんうんうん、なるほど、
はい。この辺はまあ見方によってはいろいろ変わるだろうから、
うん、
でしょうね、違う見方もした方がいいと思うけど、
うん、
まあこの本によるとそういうふうに書いてあったという感じですね。うん、
なるほど。
はい。で、そういう背景があって時代なんですけども、
うん、
ドボルザーク、これアメリカに渡ってんのかな、確かアメリカにいると思うよ、
ああ、
うん、
チェコの作曲家でしたっけ、もともと
チェコなんだけど、
うん、
なんか学校に教えに行くかな、
うん、
なんかで、うん、アメリカにいて、
うんうん、
で故郷を持ってこの曲を作曲するという話なんじゃないかな、
うん
う
んうんうん、
というんやけど、どんな感じですかね。
なんかあの印象的なエピソードは、
うん、
その結構苦労した若手時代、
ほう、
うん、才能はすごいあったけれども、
うんうん、
なかなかそれでご飯食べていくのが難しかったと、
うんうん、
両親はなんか肉屋と宿屋を経営してて、それを後を継がそうとしてた感じらしい、
うん、肉屋と宿屋を
一緒にやってたんですって、
すごい美味しい肉が出てきそうや、
うん、 でもうある程度の年になったら後継がすって言ってたけれども、うん、まあ彼の才能を、うん、まあこう見抜いたというか買ってたおじさんが、
うんうんう
ん、なんかあの俺がもうお前らの家の資金援助したるからこいつには音楽やらしたってくれと、
ほうほうほうほう、
でまあ音楽の道を断念することなくドクロザークは続けられたっていうことがあったらしいですね。でなんかその教師みたいなこと、音楽学校じゃないですけど、
うん、
音楽講師みたいなことをしながら生計を立ててて、
ドクロザーク、
うん、でなんか結構美人姉妹みたいなのに教えてて、
うんうんうん、
そのお姉ちゃんの方に恋をしたけれども叶わず、
なるほど、
でそのエピソードを曲にまあ、曲奏として使ったりとかもあって、やけど後年なんかあの妹の方とちょっと偶然またバッタリ再会して、
うんうんうん、
その妹と結婚した、
あそうなんや、お姉ちゃんじゃなくて、うん、
じゃなくて
ほ
みたいな、なんかちょっとこういうドラマ的な最近のなんか連ドラにありそうな
エピソード、そういう展開があったりして、
なんかそういう人生やったみたいですね。
なるほどね、
うん、ブラームスに結構才能を見出されて、
うん、
ヨーロッパ中で名前が売れたと。
あ、そうなんや。
うん、ブラームスが、ドボルザークの曲、
うんうんうん、
楽譜を見て、
うん、
で、あ、これはすごいと、こいつはすごいということで認めて、自分がこう懇意にしてた楽譜出版の会社のその人に、
うん、
その楽譜を送って、
うんうんうん、
手紙と一緒に聞いてごらんと、
うん、見
てご
らんと、これすごいよみたいな、
うん、疑う余地がないでしょみたいな感じで、うん、でそれでまあ結構名前が一気に売れたみたいな。
なるほど、
ね、ブラームスは恩人で、まあ、すごい信仰もだから深かったみたいですね。
なるほど、なるほど、はい、そんな背景があるわけですね。
そうみたいですね、
はい、というこの曲について、
はい、
見てまいりましょう、
はい、
なおざりにしていた古典に触れる良い機会、毎度おなじみこのコーナー、ご唱和ください、
名曲ご変化。
では今回の基礎トラックはヒンガーの番なので、
はい、僕の番からです、
はい、それを聞いていただきましょう、
はいはい、
というわけでヒンガーの基礎トラックですけども、
はい、
これはどんな風なことを思って、まあ、基礎トラックではさ、
うん、
こういう風にしようみたいなことをあらかた考えるみたいな方法もありつつ、
うんうんうん、
まあとりあえずやってみよう的にやるのもあり、う
んはい、
これはどっちタイプで、
これ一応ね僕の中ではあの、
うんうん、
ポストロック
ほうほうほうほうほう
で、まあ、こういう感じのアレンジの曲があるんですね。
あ、
ま
あ、
リチャードトータスなんですけど、
あ、そうなんや、
トータスの曲でちょっとこういうドラムの感じで始まるやつがあって、
珍しいパターンやもんね、こういうドラム。
そうですね、うんうん、で、まあ、それに合わせて、まあ、ギターのアルペジオとかで、
うん、
まあ、元々の曲はそのトータスの曲はシンプルなコード進行を、うん、まあいろんなアルペジオとかストロークとかいろんな奏法でこうニュアンスとかで広げていくみたいな、展開していくみたいな曲なんですけど、まあこれ元の曲ががっちりハーモニーがあってメロディーがある曲なんで、リズムだけまあちょっとそういうイメージに
してきて
でやったらなんとなく合うんじゃないか、メロディーがなんかそのバーバーバーバーバーっていう
結構ちょっと似てるっぽい
で、長いメロディーじゃないですか、一個一個バーバーって、だからそういう早いリズムのやつに も合わせれるかなと思って、まずリズムを取ったんですね。でそれに合わせてメロディーをやってみると、うん、まあ、どうも間抜けな感じになったんで、
は
で、同主張のこれもともと E フラットメジャーなんですけど、うんうん、曲が、
うん、
E フラットマイナーのキーにちょっとだけ移調した感じにして、
なるほど、
最初は E フラットマイナー、
たまに、うん、マイナーになる。
そうなんです。で同主張の E フラットマイナーのスケールでメロディーも基本やって、やけどちょっとメジャーのコードも入ってみたいな。
なるほどね、
うん、
普通はパーパーパーパーパーパーダーダーダーダーダーに行くところが、
うん、
パー、ここが暗くなるね。
パーの1音目が半音低いんですよ。
あ、そうする、あ、なるほどね。
そうなんです、あのちょうど
次の音を変えるんじゃなくて
1個目の音
が、1個目の音を変えちゃう。
出だしが
ちょうど歌えんかったもん。
3度の
あれ違うと思う。
メロディーの最初が3度の音なんですね、あの普通のメジャースケールの。
なるほどね。
でマイナーにすると、そうです、3音下がってなるんで、そこから始まってっていう感じですね。
なるほど。いやけど ミから始まるところをミのフラットから始めたみたいな、
はい、
C で考えたら、
はい、でなんかそれがすごい、なんかへんてこな感じになったんで、
うんうんうん、
もうある程度へんてこにしてしまおうと思って、後半はちょっとハーフディミニッシュとか使ってるんですけど、
うんうん、
もうその構成音使ってメロディーにしたりして、
うんうんうん、
ちょっともうずれた感じにして、
うんうんうん、
で展開してあのバーバーバーバーバーっていうところはもともとのメジャーのキーでやってます。まあそんな感じですかね。
なんかこの音のせいなのかもしれないけど、
うん、
メロディーになってるところの音色が、あの8ビットにも聞こえるなと思って。
ああ、そうですね。ちょっとチープな感じにしようかなと。
そうそうそうそう。だからゲーム音楽をしたいのか、これはどっちなんかなとか思って。
なんか
思ってたね。
そうですね。確かにあんまりそのなんとかのジャンルって感じでは、なんかポストロックってなんか結構
混ざってる
感じ。なんでもありな感じあるじゃないですか。うんうんうん、まあそういうイメージかな。っていう感じです。分かりにくかったとは思います、はい、これは確かに。
うん、ちょっと、うん、どっちに持っていけばいいのかな、みたいなのは。
伝わりにくいやろうな、と思いながら。
好きにしようとか思って、たトラックを次聴いていただきます。
そうですね。
はい。はい、これを受けて、滝田が入れたものを聴いてください。
はい。
ギターが入れた、トラックですけども、
うん、
これはギターが入ってるんですかね。
そうですね、
はい、
入ってるんですかねって入れたのはタッキーですけど、
ギターだけやったっけなって
。ああ、なるほど、
はい、確かギターだけ入れた。
そうですね、
はい、あのフィンガーの目的がよくわからないので、
うん、
自分の好きなように入れようと思って、うんうん、まあ、まあ、ゲーム音楽っぽいなとはちょっと思ったんで、
うん、
それ を入れ、あの、まあ、そのゲーム音楽っぽい感じにしたいなと。初めはそう思ってたんやけど、
うん、
ギターをちょっと歪んだギターを入れてる時に、
うん、
ちょっと興奮してきてしまいまして、やっぱりギタリストとしては、
うん、
あのパワーコードでこういうゴリゴリやるのは
テンションが上がる
んですね。中学校ぐらいはみんなこういうことするのね、
うん、
多分ギターの人は、はいはい、それでゴリゴリやってるとどんどん歪ましてしまって、
うん、
あ、楽しいなと思ってゴリゴリゴリゴリしてしまうという、う
ん
う
ん
う
ん、
感じにしてしまいました。
はい、はい、いや、なんかいい感じやなと思いました
すいません、
面白い。僕は好きなんで、あの歪んでるギターがもとも
と、あの E コードとかをジャーンってやってると、
うん、
あ、なんか気持ちいいなみたいな気分になれるというのがね、
うん、
やっぱり、
はいはい
はい、ギタリストとしてのは、
うん、
やっぱりこういうとこから、あのジャズとか行く前にはこういうことばっかりやってたから、
うん、
あの小学校、あ、中学校、高校の時はこういう音楽ばっかり聴いてたやんか、
うんうんうん、
あ、懐かしいなと思ってやってみましたね、
うんうん、はい、いいと思います、
はい
はい、
というわけで、
うん、
ヒンガーのトラックを聴いていただきます。
はい、
というわけでヒンガーが入れてくれたトラックですけども、
はい、
これは弦あのストリングスというか、
はい、俺が、バイオリンとかチェロとか、うん、あの弦を指で弾くピチカート奏法というのがあって、その音色で
なるほどなるほど、
はい、コードをの分散和音で弾いてるんですけど、
ちょっとパーカッシブな感じで、
そうですね。で、あの B メロのところ、メジャーになるところはちょっと早いアルペジオなんですけれども、うん、まあ、僕の演奏能力の結果、
はい、
ちょっとまた変なズレが出てて、ちょっとまたこれね、かからずして温度っぽいノリが実はよく聞くと出てるんです。
へ
ー。で、気づいて、
うん、
あ、どうしようかなと思ったん
です。まあ、クオンタイズできるわけやから、
うん、かもう取り直しするかどっちかしようかなと思ったんですけど、うんうん、これ面白いなと思ってこのままでいこうと思って
残しちゃえと、
そうです、
思って、
はい、
なるほど、温度っぽい弦、
はい、新しい
西洋と東洋日本の、
ね、
はい、交わりみたいな、はい、
です
感じですね、
はい、
まあ、その弦のこともいいんですけど、ドラムのトラックを聞いてると、
うん、
なんつうか、いつもそうなんやけど、金物が、やっぱ打ち込みやから、
うん、
これをどう処理するかいつも迷うんや、これ。ちゃんと、ハイハットはまだ許せても、
うん、
オーバーヘッドで入ってるシンバルとかの音を、どうやって活かしたらいいのかな、みたいな、自分がどうやって加工すればいいのかなって、迷いながらいつもやってるとこがあって、
うん、
これを聞きながら俺は金物どうしようかなとか思いながら聞いてて、っていうと、うん、とこやった、この3回目。
なるほど。
はい、
うん、
まあ、と感じで、
うん、
次のトラックを、
はい、
行ってもいいですかね。
はい。
はい、行ってみましょう。
悲しみに暮れる暇などない、一瞬の甘えが命取り、やり直せるなどとなぜ思った、一度つけたら後戻りはできない、それがここでの掟。
というわけで、
はい、
滝田の4回目の全部で見ると4回目のトラックですけども、うんう
ん、はい、
これは主に、ベースと、
はい、
ナビゲーターというかあの、
うん、
声
ですね、
はいはい、を入れましたという感じなんですけど、
はい、なかなかの衝撃度でしたよこれは
そうですね、
ちょっと前にタッキーは、はい、あの風邪ひいてたでしょ、
はいはいはい、
脳みそやられたかな
体だけじゃなくて、
そう、頭ちょっと
ネジが入ったのか
急に喋り出したでと思って
大丈夫かこいつ、
ちょっと心配になったけど、まあ、ちょっと面白いなと思いましたね。
そうなんですよね、うん、まあ、あのまあ今までのトラックを聞いて、
うん、
結構まとまってやがるなと思って、僕はどうしたらいいんやろうと思って、
うんうんうん、
その音的にやっぱ声の要素が入ってないのがどうしたらいいかなと思って、初めはねコーラスを入れてて、
ね、ああなるほど、う
ん、本当はあのねクイーンみたいにしたかったんか、サメバーみたいな感じのハーハーハーとかやりたかったんやけど、あの録音しても録音してもああいう風にはならなくて、
う
わダメやと思って、
うん、
クイーンには俺なれへんねやと思って、うん、でも声の要素は入れたいなと思ってて、
うん、
そういえばこの、 あの新世界の構成的にそのメロディーに入ってくるまでちょっと長いでしょ、
うんうん、
あれを何回も聞いてるとちょっとだれるなと思って、
なるほど、
なんかここを埋めたいというのがあって、
うん、
で一番初めに思ってた、まあ、ゲームな感じとか、ちょっと、なんていうかな。
あ、そっか、そういうことか。
そうそうそうそうそう。
ゲームのオープニングじゃないけど。
そうそう、映画と音楽とかの、あの、
は
るか彼方みたいな。
なるほど。なんかあの、劇の、演劇の、なんかね、導入みたいな感じやなと思ったんですよ。
それをやってみようと思って。
なるほどね。
さあ、じゃあ、何の内容にするかと。
うん。
これ、どんな風な歌詞やと、
はい。内容ですか？
うん、捉えたいの。
一度つけるとやから、なんでしょう、犬のマーキングの話ですか違います
なんやけど、
うん、なんやけど違うでしょ、
いやそうじゃなくて、
はい、
新世界、
はいはい、
でゲーム、
うん、
ゲームというか、できるかできないかわからないことって考えたら、
うんうん、
フロムニューワールドやからさ、この新世界。
うんうんうん、
だから、
はい、
串カツをタレにつけて、
はい、
二度漬け禁止っていう。あ、
それで起きて。
それをぴったりにつけれるかどうかっていう瀬戸際の心境、その瞬間を切り取った。
なるほどね。
だから、この店の、起きてないや、みたいなの。
ああ、そういうことか。なるほどね。
はい、すいません。
いえいえいえ、なかなか。あ、そうか。もうちょっとなんか文学的な意味なんかなと思ったら、結構庶民的な。
それはね、この前の白鳥の湖で、
うんうんうん、
ラップをした時に、体得したんやけど、
うん、
なんか強く、何でもいいから強く言うと、
うんうん、
何かしら人には、なんか言ってる感が出るんやなっていうことで、
うん、でなんか違う解釈がどんどん生まれてきますよね。
そうそうそうそう。でもポイントは強く言うことやね、
うん、
しっかりとビジョンを持って強く言うと何かしらになるんやってことに気づいて、うん、そう
なるほどなるほど、
そういうこと
なんです。面白いですねこれは。
でやっぱり結構周りに気を使うタイプなので私は、
うん、
こういう政策をしてヒンガに怒られないかなと思って、
うん、あ、それは大丈夫です
撮ってしまったものの、
うん、
これはどうしようかなと思って20回ぐらい聞き直して、うん、怒られんかなこんなんやったらみんなに変な人やと思われへんかなとかいろいろ頭に金がいったとか思われへんかなと、はいはいはい、でもまあいいやと思って、
うん、
はい、これでお願いしますっていう
勇気を振り絞って、
はい、それも大事なことかなと、
うんうんうん、
人にどう思われてもいいやと思うものも大事かなと思って、
うん、いやこれは面白いです僕はお気に入りです、は
い、
すごくお気に入りました。いやいやいやいや、
はい、という感じだったんですけど、
は
い、
ベースの方はまあシンプルに
8ビートで
ドゥドゥドゥドゥドゥドゥ
と、はい、すぐ取れました、はい、なんですけど、最後のヒンガーの、ミックスと、はい、アレンジのトラックを聴いていただきます、
はい、
これでもミックス聴き比べに
入りますね、
入るわけですね。
まずは僕の方から、
はい、
はい、
どうぞ。というわけで、はい、ヒンガーの最終アレンジ最終ミックスですけども、
はい、
これはオルガンが入ったんです
ね。オルガンが入りました、
はい、さっき の回で僕が思ってたのは、
うん、
さらっと流れてしまっているなってなって、
うん、
でまあ語りを入れたわけやけど、
うん、
これで主線がちょっと弱いなと思ってて、
うんうんうん、
俺は、うん
うん、
でオルガンが入ったんで、
うん、
あ、入れてくれたと思って、
うん、そう、まさにそうなんです。主線が、
うん、
メロディーがちょっと音色がね、シンセの本当に、なんか全然いじってへんようなプリセットみたいな音やって、
うんうん、
最初それが面白いかなと思ったんですけど、
うんうん、
音を重なるうちにちょっとやっぱ弱いなと思って。
それギター入れてしまったからなんやけど。
ああ、なるほど。
ごめんと思いながら。
で、まあユニゾンでちょっと強い音、オルガンの音を入れて、で、B メロのところでは、普通にサンド抜きで一度ところで、
はいはい、
バーバーバーってちょっと
後ろに回るみたいな、
ね、そうですね、ロングトーンで入れてるんですけど、全部基本的に刻むフレーズばっかりやったじゃないですか今回、
うんうんうん、
ほとんどアルペジオとかで、でクラリとかピチカートでもギターでもそうですし、なんかちょっと後ろで あの白い音符でこう持続するような音もちょっと入れたらいいかなと思って、ね、それで B メロはちょっとロングトーンでやってって感じにしました。
なるほど。ミックスに関してはどう？
ミックスに関してはドラムもっとドラム最初のイメージはすごい加工した音にしようと思ったんですよ、うんうんうん、どんどんシャリシャリ言うような、うんうんうん、でもっとなんていうの、割れてるようなこうかつモコモコしたようなドラムしようかなと思ったんですけど、うんうんうん、なんかギターとかせっかく入ってるし、
うんうん、
あんまりいじらんと、
うんうんうん、
ほとんど触ってないですね。ちょっとドラム全体にコンプかけて、
うん、
ちょっと押さえてるぐらいですかね、
うんうんうん、なるほどなるほど。
あとはほとんどエフェクトかけてないです。だから今回実は、
うんうんうん、あの初めの声ぐらいかな。
あ、そうです、うんうん、あれはね思いっきり響かしましたけど、
ラジオボイスみたいな感じ。
うーんまではいかへんけど、まあでも近い感じですかね。なんかもう最初プリセットで入ってた設定でパッてやったら面白かったんで、
なるほど、はい、これでいけ
と、うんうん、
なるほどね。まあという感じで、
はい、
はい、ヒンガーのミックスと
そうですね
ですけど、
はい、
次は私のやつを聞いていただきます。
はい、
はい、
悲しみに触れる暇などない、一瞬の甘えが命取り、やり直せるなどとなぜ思った、一度つけたら後戻りはできない、それがここでの掟。
滝田のミックスですけども、
はい、
まあ、すっきりいつもみたいにさせようという感じで、
うん、
はい、こんな感じになりましたという感じですね。
コンプの聞きでこんだけやっぱりすっきりするんですか？
なんやろう、
なんか
全部
広がりとかがだいぶ
ああの
ギュッと詰まった感じになるじゃないですか。
ね、ヒンガーのクラビと、
うん、
何だっけ、弦、ピッチカートは左右に振ってて、
うん、
もう L、R みたいな感じで振ってて、うん、で、コンプかけてないのね、それ、
うん、
かけたっけ、まあ、すごいうっすらとしかかけてないと。うん、だから、多分遠くに聞こえるはずなのか、うん、一番ちっちゃく聞こえてるというか、うん、でも聞こえてはいるってい
う、
うん、意識したら聞こえるみたいな感じで、
うん、
で、あとは、何の音、あの主線になってんのって、
あれはシンセの普通の
シンセの、
うん、
まあ、プリセットみたいな音と、
ね、
裸の音と、オルガンがあるでしょ、
うん、
それは真ん中にいますと、
うんうん、
でもシンセのプリセットあれはいい音だと思う
ん
やけど、
うんうん、
を一番前面に出して、
うん、
その後ろにオルガンがいるようにする、
うん、
で、ギターはちょっとうん、L にちょっと20ぐらい寄せてって感じで、
うん、
劇を見てるように、ミックスしてるのでいつも、
うんうんうん。
だから立体的に、前には前列には誰がいて、
うん、
で、後列には誰がいるやろうって。
なるほど。
で、A メロ、B メロサビとかでさ、
その
展開が変わるでしょ、
うん、
そこで、E ミックスを聞いてると、登場人物がやってきて去っていくような気分になんねんか、うん、そういう風にしたいなーっていうのがあって、それをコンプ、主にコンプを使ってやるのね、うん、
なるほど。
で、今回まで、前回までは分かってなかったんやけど、
うん、
今回新しく発見したのは、
うん、
今まではね結構スカスカにそれをやってしまってて、
うんうん、
どこに何の音を置くかっていうことは と奥行きは作れるようになってたんやけど、うん、前回までで例えるなら広い舞台に4人で立つとか6人で立つって感じで、うん、隙間が空いちゃうって感じになってたんやけど、うんうん、今回分かったのはコンプとかリミッターとかマキシマイザー、うん、何でもそれ系の、うんうん、あの圧縮する系のプラグインを使うと、
うん、
間を詰めれるんやと。でその6人で、
うん、
舞台にいるとして、
うん、
1人の役割を大きくできると、
うんうんうん、
で舞台に対して、ちょうどいい大きさにするってことを、
うん、
マキシマイザーとかでやればいいんやってことが、音圧を上げるってことを意識するんじゃなくて、
うんうん、
そのスペースをきっちり必要な分だけ取るっていう、
なるほど、その場の設定をしてるわけですね、うん
うん、それが分かって、あ、なんか自分でちょっとまた上手くなったなっていう気分が、今まで分からなかったことができるようになったって思ってやってた。
なるほど、
うん、でここであのもっとハードロックな感じのミックスにしようかなと思ったんやけど、
うん、
なぜか分からんけど音響系の人たちがちょっと激しい感じでやってる風にやろうと思って、
うん、
なぜか最後でヒンガーと意思が通じて、うん、最後の初めのヒンガーの
ポストロックと、
うん、ポストロックっていうのが自分の中に入って、それをやってみようと思って。だからハードロックにしてはドラムはあの、
うんうんうん、
なんていうか軽い感じになってると思うね、うん、ジャズ上がりの人がちょっと軽く叩いてるみたいな感じの、どっちつかずなニュアンスが出てを出そうと思って。
なるほど。
だからこれぐらいの、うん、
音響系もジャズ上がりの人多いですからね、
うん
うん、
そういう成り立ちやと思うのね、
うん、
ジャズじゃあかんっていう人たちがちょっとハードなことやってるみたいな、
うん、
ニュアンスがあって、
うん
うんうんうん、そういう風な、
なるほど、
ハードロックではない感じの、
うんうん、
ハードな感じにしてみましたと、
はい、
はい、というわけでした、
た、
はい、で今回お便り紹介はですね、
はい、
ちょっと喋、りすぎたので、
はい、
割愛させていただきまして、あのお便りいただいた方、とてもありがたく読ませていただいてますので、
はい、
はい、またまたぜひぜひお待ちしております。
ぜひぜひ、はい、
はい、あなたの質問が私たちの、番組を支えるという感じで、はい、
そうですね、
はい、待っております。
はい、
またまた。じゃあまとめに行
けば。そうですね。
はい。はい、というわけで今回のまとめなんですけど、
はいはい、
まあ、ドヴォルザークさんの新世界やってきましたけども、
はい、
何かありましたか。
まあ、この曲にというよりも、まあ、2人のアレンジですけど、はい、
うん、
なんでしょう、声とかドラムとかオルガンとかピチカートとか、まあ、もともと全然違うジャンルのものですね、もともと馴染まないんじゃないかとされてるようなパートが、まあ、一つのこのドヴォルザークの家路という場の上にこ
う
放り込まれることで、まあ一つの曲になるっていう、まあこれもずっと今回だけじゃなくて今まで全部通してですけれども、やっぱりこう今までにはなかなかない組み合わせやけれども、ありな組み合わせみたいなのを、まあ僕個人は目指してやってたのかなっていうのが、まあ改めて分かった感じですか
ね。
でタッキーの声が入ったり、なんかそういうのがすごく面白かったですね。
なるほどなるほど、
うん、
斬新な組み合わせというか。
そうですね、それは多分そのハーモニー、コード進行とかメロディーとかそういうものでもそう当てはまることがあると思うんですね、ずっと、
うんうんうん、
で時代が下るにつれていろいろハーモニー複雑になって不協和音とかがいっぱい入ってきて、
うんうん
うん、で今までにあんまないけれども実際やってみて、
うん、
で、まあ、定着するみたいな、ヒット曲やったら特にそういうので定着するみたいなこともあると思うんですね、結構。
なるほどね。これはもうありやとするっていうかね、
うん。なんか普通に流れてるからそういうもんなんやって、多分みんな教育されると思うし、聞く方が。なるほど、な
る
ほど。
それいつも言ってるね。
うん。なんかそのスキームっていうんですかね。
ははは、枠組みというか、
うん。そういうのがだんだんこう広げられるというか、一回解体されて、まあ、もう一回構築され直すとか。
なるほどね、
うん、結構そういうことを繰り返してんのかなって気がしますね。
じゃあもうちょっとするとあの曲のイントロに語りを入れるのが当たり前
に、全然それが流行りになるかもしれないです
ならんな
何が起こるか分かんないです。だからそんな小林武史とか、
うんうん、サス4とかね、
そう、大物プロデューサーみんながこぞってやりだしたら、
うんうん、
それがスタンダードになるわけですよ、ね、結局は。
う
ん、だからマーケットともすごく密接に結びつくんですが、
なるほどね、
それが、だからそれ自体が、まあ、時代 同時代のその感覚とか感情をほんまに的確に表してるかどうかっていうのはあんまりマーケットに乗ってしまうと関係なくなる恐れもあるんですよね、うんうんうん、
それどの辺からあの大衆、
うん、
みんながやり出すんかっていうのがまあポイントなんやるけど、
うん、そうですね、
一つの考え方としてはトレンドについていくトレンドフォローというか、
うんうん、
ああこういう流れだからチッタッチチッタッチが流行ってるから、うん、それに乗っていこうっていうのはフォローしていく、うんうんうん、まあ、エレクトロが流行ってるとか、うん、
はいはい、
それにあのアンチトレンドというか、
うん、
逆らうみたいなのがあったりするんやけど、
うん、
まあ、逆らう方は大変よね。
そうですね、
うん、まあだってトレンドじゃない、
うん、
認知されてないものをやるわけやから、
うん、
それでいいと思う自分が思っても、
うん、
まあ 何それって思われる人が、
うん、だからまあ、
うん、多いというかね、
作り手はもう常に自分が何やりたいのかっていうのを、
うんうん、
まあこう自問自答しながら自分がいいと思うものをやるしかないですよね、
うんうん
うん、ほんまに誠実に音楽をやりたいんやったら、
うんうん、そうやね、
うん、まあでもお金も欲しいし、
うん、まあ受けたいしみたいな、
うん、別にその地位とか名誉とか別にそんなに興味ないですけど、
うんうんうん、
その機材ですとか、
ああなるほど、
初めて、なんやらかんやらでやっぱり生活していく基盤っていうのは必要、
ははは、
どうしてもまあ自給自足する能力がないので、
なるほど、
どうしても貨幣とかが、
うんうんうん、
まあ必要になってくるんですよね。
なるほどね。
で賃金労働というのが必要になってくるので、
ということで人の喜んでくれる音楽をというか、
うん、という面も大事にしないといけない、
局
面
マイク取りが全然買えなくなってしまったりするからね、
うんうん、その元々のその録音の機材すらも買えへん状態やった音楽を発表するのもかなり難しい時代ですから、
そう
やね、
うんうん、
まあでもストリートライブやればいいやんって言われれば、まあそれはそうですねっていうことなんですけれども、うんうんうん、まあなんかその辺自分がどういう環境でどういうことをやり続けたいのか、
うんうん
うん、っていうのをしっかり掴んでないと、
うん、
うん、なんかでき何もできない。
でも発信するだけやったらすごく楽な時代やもんね。
まあそうですね、
うん、
ツールはいっぱいありますし、
そうそう、まあ、先輩とかに聞くと、
うん、
1アルバムの制作費って1000万とか1500万ぐらいやったんやって、
うん、
今多分ね200万ないと思うよ、
うん
うん、とかっていう風に、まあ、そのちゃんとメジャーに行ったとしてもそれぐらいの、
う
ん、まあ、制作費というか、
そうね、
広告費とかまた違うと思うけどっていう風になってきてて、
うん、
で自分で配信というか制作する設備を整えようと思っても、
うん、
多分50万とかかかんないでしょ、
うん、そうですね、うん、
それすごい安くなってると思うけど、
うん、
まあそこで大事なのはどういうものを作るかっていうのと、
うん、
いかに欲しがってくれるかっていうか、なんていうか、
そうですね、うん、まあ、
その面白いと思ってもらえるかみたいなね、うん、
バランスがね、
うん、大事かなと、
うん、ね、うん、なんか難しいですね、欲しがられるものを作ること、
うんうん、
マーケットにうまく乗せること、
うん、
いろんな要素があって、うん、なんかもうちょっと別の世界みたいな感じがするんですね。昨日何やったっけ、 FNS 歌謡祭かなんかがうちでかかってたんですけど、
うんうんうん、
テレビが、
うんうん、
なんかもう遠い世界のような感じがするんです ね、 なんか
自分の好きな音楽と、
うん、
エンターテインメントというか、
うん、なんかもう、うん、ショーの世界で生きてる人たちのようにまあ見えるんですね。でまあ技術は結構録音の技術とか、
うん、
そういうのはすごい世界で、まあ、皆さんやってはるから、
うんうんうん、
ね、演奏も上手い人いっぱいいるし、
うんうんうん、
本当にいい人もいっぱいいるんですけど、
うんうん、
日本でまあマーケットが大きいから日本だけで完結するでしょ
う、うんうんうん、
そういう意味でもなんかこう閉じた世界というか、
うんうんうんうん、
妙なこう閉塞感みたいなのを見てて感じたんですね、
うんうんうん、
なんか、
うんうんうん、
まあ、ざっくりと気持ち悪いなと思ったんですよ、その出てる人らが。
なるほどね、
うん。
まあ、そうやな。いつも聴いてる、好んで聴く音楽ではないよね、
うん
うん。仕事として見ることはできると思うけど、
ね、
あ、ここはこういう風になって、構造的にこうなってるんやっていう風に見るのはできるけどね。
うん
うん、その、俺が思うのは、あの、一番初めに出た資金をどこに使うかっていうか、
うん
う
ん、
パソコンに使うのか、アウトボードに使うのか、楽器に使うのか、みたいな。ことの力番もあるな、時間というか、
あ、そうですね、
自分の意識の向け方というか、
うん、
そのどういうプレイヤーになりたいっていうか、
うん、
それがないとさ、やっぱ面白くなくて、音楽、
そうですね、
音を作るのってもう簡単でしょ、
うん、
だってファイル並べたらできんやから、
うん、
でも 聞く価値があるとか、まあラジオでもそうやけど、うん、聞いてもらっていただいて、その、ちょっとでも面白いと思ってもらえるのってどういうことなんやろうなとか思うと、
うん、
その中心となるものを何にするか、で、それを、その能力をどうやって育てていくかっていうのは、うん、結構意識してないと、お金の使い方と一緒で、
うん、
無駄になってしまうことは、
そうですね。
うん、往々にしてあるなと思って。
何を優先するのかっていうのが、ちゃんと自分でつかめてないと。
うん、自分の得意なとこというか、
うん、
それを、うん、発見する意味でもこういう作業をしてるのはいいと思うけど、うんうん、だからプレイヤーとして演奏技術がすごい高い人っていると思うよ、うん、ジャズピアニストとかその、うん、ジャズドラマでジャズ、まあ、その人たちってすごい上手いでしょ、うん、スタジオミュージシャンの人とか、うん、でも片やそのバンドマンとかもいて、うん、その人たちはそこまで上手くないけど、うん、何かしらやっぱりお客さんを使うものがあったりしてとか、うん、斬新なアイデアを持ってる人とか、うん、何やろ、感情を出すのがうまいとかね、
うん、
バーンって爆発力があるっていうのは、やっぱり聞いてて、おーって思えるとか、うん、容姿がいいとか。
まあ人を巻き込むオーラがあるとか。
うんうん、そうそうそう、うん。いろんな、その力っていうのはあるんやけど、うん、自分の中にちょっとでもあるものは何なんだろうなと思って、うん、さあ何を育ててどこに時間使えばいいのかみたいな。
難しいですね。それ結構自分では分からへんかったりすることもあるじゃないですか。人に言われて、ね、ああそうなんやと思うことの方が結構、うんうん、多いというか、
うんうん
うんうん、強いというか。
それでいつも思ってんのは、あの、相対音感ってあるでしょ、
うん、
だから、ドレミファソラシドとかがあって、
うん、
ドはドだけで存在してたら、うん、高いか低いか分からへんやと思う、
うんうんうん。
だからシがあることで、あ、俺シよりド半音上やなとか、
うんうんうん、
レがあることで、あ、レより全音下やなっていうふうに分かるけど、
うん、
何かその対象になるものがないと、自分一人でいるだけでは、
うん、
全然自分のことって分からへんのかなと思って、うんうん、だからそのソナーじゃないけどさ、その超音波で跳ね返ってきて、うんうん、自分の位置を知らせてくれるみたいな、
うんうん
もののように、その、誰かがいてくれるとありがたいなと思って。
そうですね。はい。
はい、そんな感じで。
2014年が終わり。
終わりましたという感じですね。はい、まあまあ、というわけで、
はい、
2015年もやっていこうと思うので、
そうです
よろしくお願いします。
また2015年も、
はい。はい。よろしくお願いします。
お願いします。
では、告知と次回の曲です。
はい。
それでは告知なんですけど、
はい、
まあ、今年の展望というか、
うん、
なんかありますかね、こんなんしたいみたいな。僕はですね、
うん、
まあ、うん、今年の2015年の、まあ、1月、2月、3月ぐらいのどれかのタイミングで、
うん、
まあ、あの、キーボードのジュンさんとやってた作品に、
はいはい、
まあ、落とし込んで、
うん
うん、で、CD を出せたらいいなと考えておりまして、
はい、
まあ今ちょろちょろと作業をしてる感じですね。
うん、なるほど、
はい。スタジオ仕事が多い感じの風になっております。
はい、
今は何かありましたかね。
すごく揺れ動いてる時期でして、
ほうほう、
まあどうしていこうかなみたいな人生。
なるほど、なるほど、うん。人生どうしていこうか。
はい。もしかしたらもう2月ぐらいにもう音楽やめてるかもしれません。もう一切合切捨ててる
かもしれない。もういいぞみたいな。
うん。
そうやな。
スーツ着て営業してるかもしれないですけど。
で、それでいつも思うんやけど、これ以上ちょっと楽しいことあるかなとか思ったりするのがあって、
まあね、
まあ、どうやって関わればいいかみたいなとこな
ん
やと思うんやけど、うん、
そうですね、
うん。これ以上俺続いたことないし、
うん、まあそれはそうかも、ね、まあ、
生活の一部やし、
うん、
どうしたらいいんかなとか
思う。まあ別に辞めるっつっても、その、暇な時は多分やったりするみたいな感じになるでしょうけど、うんうんうん、まあまあどうなるかわかんないですけど、なんか、どうですかね、なんかもう、うん、いろいろ考えてる時期です、うんうんうん、今は。はい。
そういう時期もあるよね。
そうですね。
なんかその、リアルなラジオでいいよね。
うん、そうですね。
うん、新年だからって。
うん、明るい話題ばっかり。
明るい話題で今年頑張ろうとかって、あれ嘘やから、
うん、
多分。
そうですね。こんなもん。
なんかね、カラオケってストレス発散みたいな感じになってるだけで、
うん、
一時期気が迷ってるだけやから、
うん、
こうやって真剣な風にね、話してる方が、
そうです。
本音トークで進んでいくんじゃないかなと思ったりするね。うん、はい。
はい。
というわけで、次回の曲はですね、
はい、
ドビッシーの甘い色の髪の乙女ですね、
はい。
はい。これを聞いてお別れしたいと思います。
はい、
では今年もよろしくお願いしますということで、は
い、
今回は聞いていただいて
ありがとうございました。
chance。